皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。本ポッドキャストはファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げる番組です。本日司会の横山です。
ご一緒する編集部の林です。
はい、編集部急ぎみです。今週もこの3人でお送りいたします。
はい、今日配信が、138回目。
あ、そうなの？
大丈夫？
はい、もう長いよね、本当に。
そう？
もう少しこう導入のいい話ないのかな。オリンピック始まりますねとかさ、
そうだね。
暑いですねとかさ、
暑いよね。うん、暑い夏が。
138ってなんか中途半端だし。
そう。もうあれじゃん、配信日はオリンピック始まってんじゃん。
始まってる。
配信が30日？
そうです。
30日。
火曜日ですから。うん、
あれ開会式いつ
だ？開会式が今晩、今収録している26日金曜日の、日付が変わって
朝
2時ぐらいかな。
いや大丈夫なのかね、あのね、パリなんかね。
パリなんかねって言ってる。
クーラーついてないことが。
いやほら、なんかさ、
テロルとかそういう話。
そのなんか、そう、池江選手がさ、そのほら バスに乗ってたらさ、水泳の、
あ、つかないって話。
つかないさ、なんかバスの運転手が迷っちゃって、
パリで、
選手村から会場行こうとしたら、
水泳場までつかないって話ね。
あ、そうなんだ。
何やってんの？
スタートに間に合わないとかあんの？
いや、あるでしょ、あれ。
マラソン選手がこう、スタートを、
ありえるよね。
スタートに間に合わないと。
ありえるよね。あの、
いや、さすがいないでしょ。
グダグダ
ないで
しょ。あとだからね、川の水質が汚すぎるとか。
セーヌ川、ね。
セーヌ川。
いや、さすがにセーヌ川でまさか泳ぐとは思ってなかったよね。いや、あれ、東京湾の時も相当問題だったじゃないですか。
お台場でね。
そうそうそうそう。うん、
大腸菌がうようよみたいな。下水が流れ。
で、だってさ、東京湾は海だからさ、行っても綺麗じゃん。まあそのね、流れてもまあこう循環するじゃん。セーヌ川はさ、
川だよね、だって
あれ分かりすぎでしょ。あれ
少し前に、今もやってるネットフリックスで見たかな、あのセーヌ川にサメが現れる。
あ、そんな、え、ドラマですよね。
まあ映画かドラマか知らないけど、まあ2時間ぐらいの。
フィクションですよね。
もちろんもちろん。でやっぱりそのパリの市長か女性、まああれパロってんだろうね、おそらく、がなんかトライアスロン大会を企画するわけですよ。それをその生物学者は中止を訴えるんだけど、強行して、
サメも来たぞみたいな、
ね、ネタバレになっちゃうけども、みんなサメに来るじ
ゃん。挙句の果てにサメ
が、
すごい、ね、サメがもう進化したサメでさ、もう上手どころじゃないという、この、
ああそうなんだ、
ああみんな来れちゃうんで、もう一回
仕留めなさいよ。
すごいんだも
ん。
え、じゃあそれあれなんですか、うん、1回2回ぐらい実はトライアスロン大会セーヌ川でやってるってことですか。
いや、やってるかどうか分かんないけど、そういうのはやっぱり現地で話題になってるんじゃないですか。ああいうパロディみたいな。
なるほどね。
あんな汚いところでね、みたいなね、結構グダグダ。なんか
そんな推進あんのかなとか思って。
でもさ、昔だったらさ、そのパリみたいなね、一応そのなんていうの、一応先進国のさ、都でさ、オリンピックやるってなった時に、誰がそんなグダグダなね、ことを予想、なんかちゃんとしてそうなイメージあるじゃん。なんか、
いやでもこれ、放送してる30日はもう結構うまくこう、
そう、
いや世の中から絶賛集めてるかもしれない。
いや、そん
な
こと絶対無理だね。あの、俺が知ってる感じのあれはなんかグダグダに次ぐグダグダで、もうどうしようもないトラブルが多発すると思うよ。
本当にな
んかご飯食あたりでなんか選手がなんか食中毒になるとか。
それっていろいろあるよね。カタールでさ、ワールドカップのアジア予選すると日本選手みんなサッカー選手
が食あたりとか、ね、食が合わないっていうのはある。
ちょっとね、開幕前にこんなネガティブなことを言ってる場合ではないので、ぜひね、祭典なんで
楽しみにしましょう。
楽しみにしていこうと思うんですけど、あ、お便りが
最近お便りが定期的にいただけますね。ありがとうございます。
これは私が読んでよろしいんでしょうか。
お願いします。
ね、ポッドキャストネーム表参道交差点24時さんからいただいてます。
以前もいただきましたね。
はい、あの確か、あれですよね、 F スナとの、 あの F スナポッドキャストのなんかやってほしいっていうお便りをしてくださった方かなと思います。
うんうんうん、ありがとうございます。そのままおざなりにしててすいません。
半年くらい前で、
そうですね、読みます。国書ですね。 毎週更新を楽しみにしております。ありがとうございます。内勤のため日中外出はほぼありませんが、以前番組で林さんが紹介していたモンベルの日傘を購入、 暑さ対策でバッグに忍ばせてますと。
ああ、俺そんなこと言ったっけ。
影響されてますね。5000円ぐらいのね、ですよね、
軽いやつ、
はい、ボーナス時期は過ぎましたが、事実柄編集部の皆様何を買われましたかということです。で、本橋さんも適宜参加され 3.5 名体制の雑談トークが心地よく頭に残るのは私だけないと思います。最近の番組でちょっとショック、横山さんがプチセレブだったこと、反対勢パンクラ
インが崩壊しました。なんか
プチセレブキャラになった
阿佐ヶ谷のプチセレブですから
いろいろなんか
阿佐ヶ谷ヒルズに住んでるなんか
すごい恥ずかしいんだけど、なんかプチセレブじゃない
プチセレブ
反対勢もなんか全部中途半端な、ごめんなさい。
お母様は伊勢丹の
もうやめてやめてください。はい、磯組さんが既婚者、昭和な感覚なでごめんなさい、永遠のアイドルだと勝手に言って
ます。ありがとうございます
マジ男性なんです
か、ね、
女性なんですかね。一方でトーク口調と真逆のイケメンな本橋さんの登場、これから頻繁になることを期待してます。林さんのプライベート話が少ないのでぜひともお聞かせください
この方さ、すごいよく分かってらっしゃる。林さんってさ、マジ土日何してるんですかみたいなこと、私すごいいろいろ手を変え品を変え何とか聞いた時代があったんですけど、なんか
そうそう、
非常にのれんに腕押しなんですよね。どう聞いても
WWD を読む際をよりイメージが浮かび、あの WWD 読む際もよりイメージがね浮かぶので、ご協力のほどよろしくお願いしますと。
皆様知ってる人じゃないかっていう気がしてきた、はい、
十分気をつけてお過ごしくださいという。ありがとうございます。
ありがとうございます。え、知ってる人かもしれない
けど、知ってる人かもしれないような気がしてきたんだ、
ね、プライベート何してるのか教えてあげたらどうですか。
熱心なリスナー林さんはね、多分ね、語るほどのプライベートがないんだと思うんだ
よ
ね。
あ、マジでないの
マジでないの、うん、
と見せかけてなんか一人旅とかしてますからね。
あ、そうなの。
え、なんか夏休みとか。
あ、どこ行くんですか。
いや、どこも行けない。
毎年ね、夏休みはね、一人旅って決まってるんですよ。
決まってないよ、別に。
決まってるでしょ。
去年どこ行ったんですか。コロナ前の話ですね。
コロナ前。
コロナ前どこ行ったんですか。
いや、金沢行ったりしてたよね。
金沢一人旅もちょっと知り合いが、とあの知り合いの結婚式とかあったんで行っただけで、
うん、結構毎年一人旅行ってるよ夏休み。あ、それをこう隠すからまたほらこう言われちゃうわけじゃん。
別に隠す必要
ないじゃん。
隠す必要
ない って一人旅なんだからさ、寿司食べてさみたいな、ね、
やましいことでも
ある。やましくないけどいいんだよ別に。
あと本橋くんへのこんな温かいメールをね、うん、今本橋くんはシンガポールにそろそろ帰ってくるんですけど出張してますから、う
ん、はい、なんかね、そう、シンガポール行ってる時の方が仕事なんかしてる気がする。
そんなことない
よ。多分暇なんじゃないかなと思って、ずっとホテルにずっとホテルにいるんじゃないかな
と。そんなことないでしょうね。
私があれだよ、すごいちょっと今すぐこのメール返しなさいよみたいなやり取りを
なんか
送りつけて。
スラックのレスとかすごい早かったし、なんか僕いやすごい昨日一昨日助けていただいて。
昨日の下半ね、うんうん。
ずっとホテルにいるんじゃないかなと俺疑ってん。すでにもう日本にいるんじゃないかなと俺疑ってんだけど。
まあまあ。まあまあ ね、そんなこんなで、
ね、
ええ、
はい、
というわけで、
はい、今日本題は、はい、
本題はね、今日はね、なんだっけ、ちょっと待ってくださいね、なんだっけ、
ん、俺言おうか、
はい、お願いします。
なんだ、
ちょっと待って、
生成 AI とファッション、
生成 AI とファッション、
なんでこの単純なに二言が出てこないの、
抜けちゃってね、はい、そうそう、なんだ。生成 AI っていう言葉がちょっと落ちちゃって、
うん、
生成 AI ってさ、
うん、
未だにあの意味がわからない人も、
AI と生成 AI の違いなんです
か、そうそうそう、みたいな、うん、そっからちょっと、
うん、
あの紐解いていこうかな、
はいはいはい、はいは
い、教えてください、
お願いします。
いやいや、俺じゃなくてちょっと磯美さん、ちょっと生成 AI、
え、生成 AI と AI の定義の違いなんか私ちゃんと言えない。
俺もわかんない、
うん、俺もわかんない、
なんで俺テーマに、なんで俺テーマに、
いや生成 AI っていうのは、うん、なんかこうあれでしょ、あのね、あの
何も言ってない、テーマ変えた方がいいような気がする
大丈夫、
うん、ね、生成するみたいなね、
うん、
あのな何かを生成する、うん、文章だったり、
うん、
画像だったりを、まあ、データを食わせて、
うん、
こうない今までにはない画像を、
うん、
なんかまあ合成したりとかさ、
うんうん、
だからテキストをこうやると、うん、指示をするとテキストを作ってくれたりみたいなね、
うん、
まあ、それが生成 AI だと思うんですよね、うん、 AI の中でもそういうことをするのが生成 AI かなと。
AI 人工知能っていうともっと広く、ただ永遠にこう分析してくれる、
分析してくれる
とかそういうこと。
そうそう、
去年ぐらい、 もっと前か、チャット
GPT ね、
GPT っていうのは生成 AI なんですか。
生成 AI、
うん、
でほらチャット、なんかチャット GPT もさ、
うん、
なんか GPT もいろんななんか種類が、チャットをする GPT なわけでしょ、あれもね。
あ、そういうことなんだ。
そうなんですよ。
うん、
でなんか GPT ってなんか AI の形式なんだよね。
うん、
なんか拡張子みたいなもんで、
JPEG
みたいな、うん、それのなんかチャットする GPT みたいな、
うん、
なんかそう調べると結構なんかややこしいなと思って。
あんまり大丈夫、ここの部分そんなに深めなくていいんじゃない。
そうそう今日ね、
うん、
だ生成 AI っていうのはあのファッション業界でどんな使われ方するんでしょうかっていうことを、
うん、
どんな使われ方をしていて、うん、今後どんな使われ方がされそうかみたいな話をね、うん、まあしたいなと思ってて、
うん、
でこれね、いつ頃だっけな、一回あの5月ごろ、今 2ヶ月前ぐらいに一回、
はい、
あの生成 AI アパレル分野で爆速拡大っていう記事を、まあ、あの
知ってる、
そうそう、
豊島さんとかが出てた、
そう
記事だ。
そうなんですよ。で、まあ、これはなんか割合こうツールとしてどういうのがあって、
うん、
で今どんな感じになってるのかっていうのをまとめたんですけど、
うんうん、
でその中 で、いくつかのあのいくつかどういうふうに使われてるのかっていう、
うんうん、
あのやつがあって、あの、ね、伸びてるサービス取り上げた中で3つ取り上げていて、
うん、
1つ目が、まあ、スクロールっていう通販の、うん、まあ、中堅通販っていうのかな、の子会社が開発したやつで、これもすごい本当にユーザー数が爆伸びしてるんですけど、まあ、これは本当にアパレルの企画に、企画って言っても何ていうのかな、絵型、
うん、
絵型って分かりますか皆さん。絵型
スワッチのことでしょ。
あ、絵型ってあの洋服の絵型、
洋服のさ、あの大体の形と、
はい、
こういう素材感ですとか、ちょっと何だろう、素材はこういうディスクリプションですとかがあって、で価格はこちらみたいな、展示会に行くといただけるやつですね。
まあいわゆるその何、うん、ていうの、アパレルの人たちの場合、うん、まあ、いろんな順番あると思うんですけど、なんか例えばスポーツウェアの場合なんかだと絵型を先に作るんですよね。あの洋服実際の企画の前に絵型をバババッと作って、まあ、それをこう企画の訴状に乗っけたり、それを採用の場合はそのままそれがあって、じゃあこの絵型をベースに なんかパターンを、まあ、パターンも起こさなくても、これには記事はこれ使おうとかっていうのをまあ書き込んだりして使う最初の絵型をあるんです。で絵型っていうのがアパレル業界にはあるんですけど、まあ、その絵型をパパッと作れちゃったりするのサービス、まあ、ライトチェーンっていうんですけど作れちゃったりとか、あとその絵型を着せる、絵型をからまた服も作れちゃうんですよ。服も作れる、
服、
あの服、
実物、
実物っぽい 3D の、
あー、なる、 2D を 3D にできるって意味、
さらにそう、
うん、
でその絵型をベースにして、
うん、
パンツとかがもう 3D の、
うん、
あのもう本物みたいな洋服もできて、
うん、
でそれができると今度は一つのAI の場合すごいのは、一つのこう洋服のサンプルが作ると、あとはその色展開、
うん、
もうなんかピピってやるだけで30色でも50色でもバババババーっとできて、
うん、
そうするとマップがね作れちゃうんですよね。あの洋服、じゃあこのシーズンどういうふうに作ろうかっていうのを、
うんうんうん、
まあ、ボトムスと上着組み合わせて、
うん、
でそれまた AI モデルにそれを着せて、
うん、
そのそれだけでも企画がこれ上で完結してしまうっていう末恐ろしいサービスが、
なるほどね、
スクロールインターナショナルのライトチェーンっていうんですけど、
うん、
これだからもうすごい便利なんで今ものすごい勢いで伸びていると。
え、もうサンプル検討会とか、実物着せてサンプル検討会とかしないってこと？
まあ、しなくても良くなるかもしれないという、
う まあ、ないしはそのサンプル検討会の直前で大体こうしていきましょうっていうのが決まって、サンプル検討会では最後の検討とかそういう感じですね。
そうですね、まあ、でも結局、まあ、あの会社によっては、うん、まあ、やっぱり実物のサンプルは作んなきゃいけないので、
うんうんうん、
まあ、サンプルは結局作ることにはなると思うんですけど、うん、まあ、サンプルの前のバーチャルサンプルみたいので、うん、全体的な、ね、企画の方向性とか、
うん、
MD のなんか MD なんかを決められる、
うん、
っていうような使い方ができるっていう、
うんうんうん、
でなんか、まあ、あの この会社も公表はしてないんですけれども、かなりね利用料があの低めに抑えてあって、
へ、
そういうこともあってものすごく伸びているという話、なんか聞く、うん、話を聞くたんびにユーザー者数がもうすごい増えてるんで、
うん、
なんかなんていうの、そのもう本当に少人数でまず今立ち上げたサービスなんですけど、うんうん、もうなんか営業をこうプレゼンするとその場で即決みたいな、だから営業のプレゼンすればするほど増えていくんで、
うん、
もう営業先を探してるんですよねいつもね、
うん、
っていうようなのが今、東証プライム上場スクロールの子会社がやってるスクロールインターナショナルが展開する
通販大手のスクロールの子会社スクロールインターナショナルさんが、
はい、サービス名、うん、ライトチェーンっていうのね、これ伸びてますと、
うん、
で、もう一個がね、これ豊島がやってる繊維商社大手のね、うん、豊島がやってるので、うん、なってるバーチャルスタンダードっていうサービスなんですけど、うんうん、でこれはねちょっとバーチャルスタンダード、バーチャルスタンダードっていうのは、豊島としてはあの、まあ、あの今は、
うん、
あの特定のサービスというよりもなんかプラットフォーム的な意味合いでなんか使ってるんですけど、
うん、
僕が記事書いた時はあのなんかこうあのその中でも AI あのプリント柄 を、
うん、
を生成するみたいなところ が、まあ、しかもサービス提供してなかったんでっていう意味でなんですけど、今はもうちょっと広い意味でのやつなんですけど、まあ、豊島の場合はバーチャルスタンダードっていう、
うん、
まあ、生成 AI を使うような総合的なサービスを提供するってことを目指していて、その中でプリント柄をこう生成すると。で僕昨日一昨日かな豊島の展示会行ってきて、なんかさらにいろいろこのバーチャルスタンダードとか柄のサービスっていうのが進化してたんですけど、でまあこのでまあそういう何千柄もね、なんかこうタッチでどんどん選ぶだけでいろんな柄がすぐ作れちゃう、あの欲しい柄がプリント柄が作れちゃうっていうね、
好みをなんかこう
選んでる、そうそうそう、あのなんか
花柄とか
花柄とかっていうのがあって、その
暖色とか、
そうそう暖色っていうのがあって、その最後3つなんか文字を選ぶんですけど、テキストを選ぶんですけど、そのテキストがなんか妖艶なとか、
へえ、
でその妖艶
な若々しいとか、
そう若々しいとかで、なんか妖艶なとか若々しいにもいくつかのパターンがあって、やや妖艶なとかすごい妖艶なとか、なんか強度が選べてて、それは面白かった。
えそのさ形容詞をさ、はい、なんていうの柄として出してくれるってすごくない？そうそう、花柄とかってさ、はい、出しやすいと思うんだけどさ、はい、妖艶とは何かねみたいな話だよね。
そ
う
そ
う、これ
なんかそれも、うん、なんか大学の先生と協力して、
うん、
なんかこうなんか作ってるらしいんですよね。で僕がねこの中で一点すごくへえと思ったのが、
うん、
あのこれは実は生成あのプリント柄に関しては生成してるんですよ、
うん、
生成はして何万柄だかも作ってるんですけど、うん、ユーザーに提供するときはその作った柄を検索して選択させるっていう風にしてるらしいんですよ。あのだから数万柄のうちだからその妖艶なとかなんとかってやると、
うん、
それに合った柄を選ばしてるっていう風な仕組みにしてるらしいんですよ。でなんでそんな仕組みにしてるのかっていうと、
うん、
これすごいなと思ったのが、本当にそのあの本当にそのユーザーに選択させて生成 AI を作るみたいになると、
うん、
もしかしたらそのユーザーがかぶその A 社と B 社で柄が万が一かぶったり類似しちゃったりする可能性がある、
うん、あ何千何万分の1だとしても
そうそう、うん、すごい似通っちゃったりとか、うん、でそれとにかく、まあ、全く同じじゃなくてもすごい似てたりっていうことがやっぱ起こり得るらしいんですよ、
うん、
でそういうのをまず防ぐっていうことと、あとその
えそれ防げんの？
で、あ、で、そうだから一回こう誰かが A 社がもう使うと、
うん、
この柄も 使えなくなっちゃう。
へ
え、はい、もうその
早いもん勝ちじゃん、
プレゼントが、はい、そうなんですよ、うん、みたいな、結構かなり真剣にその、
うん、
ビジネス上の、
うん、
そのいろんなハウリングとかっていうのを
ペインを除き、
そうそう、かなりね、そこはね、さすが大手商社だけあって、
うん、
そういうことすごい行き届いてるんですよ。で柄も、
うん、
ええー、と思ったのが花柄なんですよ、もちろんプリントの花柄、
うん、
あの、
うん、
そのなんかあれですけど、その分かりやすくところはリバティのさプリント柄とかあるじゃないですか、こう筆で描いたような、
うん、
でそういう柄に見えるんですけど、これは実はあの模倣、なんかこう模倣対策として、模倣というか自分たちがなんかコピー変にしちゃわないように、うん、本物の花を
自分たちがコピーしちゃわない
よ。あ、だからまあ逆です。あのなんていうの、どっかの柄と生成 AI が、
うん、出してきた柄がそれこそリバティっぽくなっちゃうとかにならないように、
うってことを防ぐために、うんうん、元々のその AI 生成 AI のプリント柄を作る時の元のデータは本物の花をスキャンして、うん、それにアレンジをどんどん加えて花柄にして、あのプリント柄にしてるんだ。
結果としてリバティっぽくなっちゃうってことないの？
なんか、うん、あると思いますね。
意味ないじゃん。
じゃあただ、うん、まあ本当に結果的にそうなってしまうのは、
うん、
なってしまった場合でも、なんていうのかな、それ結果としては、
うん、
そうなっちゃったら困るけど、
うん、
でもなんかそのなんていうの、最初からさ、いろんなもうリバティ柄のプリントとかを食わせて似ちゃうっていうのと、
うん、
まあ、結果的に似てしまうって全く多分似て非なることなのかなと思うんですよね、
うん、
だまずそれを最悪、そのよく今最近 絵とかでも、
うん、
あのまあ、新聞記事でもそうですけど、新聞記事を勝手にね、うん、Google とかが読んで、
いろいろニューヨークタイムズとかすごい争ってんじゃん。
そう、うん、だそう、本当我々のさ記事もさ勝手に読んでさ、
うん、
うちみたいな記事作ってさ、
うん、
でなんかまた俺たちに一銭も払わないで、
うん、
なんか AI で作り記事書けましたみたいなこと言われてもさ、
うん、
お前何様、全部お前の金になってんだろうみたいな怒りしか湧かないじゃないですか、
うんうん、
でもだから豊島さんのそのプリント柄は、
うん、
そういうことじゃないんですよ。ちゃんと元ネタをきちんと花から作るっていう、だそれは非常にマナーとして、うん、まあ法律的に結果的に似た時 あの法律上のことっていうのは僕もちょっと分かんないんですけど、
うん、
ただ、まあ、マナーとしてあのそういうことを、なんていうの、そういうところからしてるっていうのは、まあ、やっぱ大手なんていうの、マナーっていうのかな、知的というかちゃんとしてるなとは思ったん
ですよ、ね、うん、それでも花だとさ具象だからさ、
うん、
確かに実物の写真からとかできると思うんですけど、
はいはい、
例えばですよ、もっとグラフィック寄りのチェックとかになるとさ、
はい、
何食わせるんだろうとか思っちゃうんですよね。
でもさ、チェックのなんとかチェックとかって、
うん、多分あんじゃん、ああいうブラックウォッチチェックとか、多分あれスコットランドの何々家とかそういうあれでしょ。
そ
う
そ
う、
だそれはもうさ、
うん、
多分そのできないんじゃない。
うん、
だから そういうのは豊島としては、うん、なかなかそこはなんかこう今のところこうそういう豊島の考え方だと、
うん、
そこには多分踏み込めないっていうこと、だからそれデメリットはもうあると思うんですよ、うん、そういう考え方だと、
うん、
チェックがね、
うん、
なんかタータンチェックとかチェックパターンにこう立ち入れないっていうこともあると思うんですけど、
うんうんうん、
それは企業としてはまあ
マナーとして
ねあのビジネスチャンスは逃すっていうことだけど、
うん、
まあ、マナーというかそういうのはちゃんとしてるんですよね。だからそこはね、僕すごくあの会社としての、ね、考え方は素晴らしい。
なるほど。
で、そこで、でもう一個が最後があの AI モデルっていう、これ結構皆さんも実際に目にしてる、
まあ、いろんなジャンルで AI モデル出てきてる
よね、は
い、
出てきて
ます、うん、
で、まあ、要するに、まあ、合成、本当に顔をねモデルをやると、うん、で AI モデルっていうのはいくつか実は事業モデル3つぐらい進めてて、完全にもうバーチャル人間パターンとモデル、実物モデルをあのアレンジするっていうパターン、
ほうほう、
で実物モデルをコピーできるっていう、
うん、
まあ、これ2番目と3番に似てるんですけど、
うん、
でなんでそんなことをするかっていうと、そもそもこれもね、もともとこの AI モデルっていう会社はあの制作会社、もともと普通に広告の制作会社
を、 AI モデルっていう会社がある、
ね、AI モデルっていう会社があって、
うん、
あのAI モデルを起業したあの谷口社長っていうのはもともと広告の制作会社を運営した方なんですよ、
うん、
十何年もベテランのね、で普通に伊勢丹とかを の広告やってて、で、まあ、AI モデルを作ったんですけど、
うん、
でその時にやっぱり彼の問題意識っていうのが、モデルって要は一人しかいないじゃないですか、
うん、
でも人気モデルって引っ張りだこ、まあ、芸能人もそうですけど、うん、引っ張りだこで、うん、要はもう
かぶっちゃって時間が取れない、
時間が取れない、でその過酷な現場だから人気モデルであればあるほどいっぱい働かな稼働しなきゃいけなくて、
2時間で53ルク取らないといけない
ん
で、
そうそうそうそう、うん、大変なんですよ、
うん、
でそれをなんかこういう今の生成 AI でなんとかできないかっていうのが出発点で、だからその割合こう AI モデルってこうバーンって出てきてこう人間のモデルの仕事を奪うみたいな体で語られるんですけど、割合まあその谷口社長の推事からすると、ま、全く逆で、
うん、
モデルさんのそのじゃあ一回取ったやつを AI なんてこの生成 AI を使うといろんなこうルックにこう展開、
なるほど、
1ルック取れ、まあ、1ルックとなんかこうやればあとは顔を着せ替えみたいにしたらいいでしょうとか、あとなんかそのなんていうのかな、こうまあこれはこれから権利の権利関係とか IP もどうするかっていうのは、まあ、まだ立ち上がったばかり、その AI にだからそのなんていうの横山 AI 人間みたいなのを作っておいて それを稼働させて、で それが稼働すればお金がね稼ぐ、
うん、
でそれなんか AI モデルとモデルでシェアするとかそういうこともできるようになると、なんかそういうふうになるとこうみんながハッピーになるっていうのがこう結構 AI モデルの考え方なんですね、うん、まあ、ただ AI モデル自体はその広告でその本当にテレビ広告で伊藤園のやつにバーンとこう出したりとか、うん、でそういうのがまあババッと一人歩きしてしまったりもしてるんですけど、
伊藤園ね、
伊藤園、うん、でなんか AI モデルに関しては結構そのなんか考え方としてはどっちかというと逆で、なんかまあ今後なんかもうちょっとこうガイドラインみたいのをね制定すればいろいろもっと大手企業とかそれなんか変なことにならないんじゃないかというようなことも出てきているという感じなんですよね。で、まあ、うん、はい、
確かにさ、はい、今 EC で絶対ルックなんていうの着衣のモデル撮影の写真必要じゃないですか、
はい、
とか EC とかさ、あと島村さんとか LINE にさ毎週チラシとユニクロもだけどさ、
うんうんうん、
届いてさ、あ今週はこのタックワイドパンツこんな感じの着こなしみたいなのちゃんと毎回載っててさ、ああ全部撮ってらっしゃるんだな大変だなって思うし、
うん、
で EC がこれだけ広がってるってことはみんなそれだけ撮ってるってことだし、
そうなんですよ、
ってことは多分さ本当にそういうテレビの CM キャンペーンでドーンって使うっていうよりももっとあれですよね、この裾の幅広く
かなり、
うん、
でこれちょっと AI だけの話じゃないんですけど、
うん、
そのこの前、まあ、この前なんか別のところでも話したかもしれないんですけど、その展示会でこう、
うん、
ちょっと AI とは外れるんですけど、こう物撮りをこう自動でするマシンっていうのを展開している台湾の企業がいるんですよ。こう要するにこう撮影台みたいのがあって、
うん、
こう物を置いて、うん、こっちでこのパソコンでボタンを押すと、
うん、
まあ、パシャパシャとで下の台がくるくる回って、うん、こう撮れると。でそれをこう 3次元データにしてくれるんですよ、うん、普通の物撮りにもなるし3次元データにもしてくれるんで、
うん、
そうするとこうなんていうの後でいろいろ使えると、
うん、
で自動で切り抜きもしてくれてそのまま EC サイトに載せられるようなデータにできるみたいな、うん、ですごいアメリカとかではめちゃくちゃもう何千社も採用してる
んですよね、
何千社で。日本じゃどうなんですかって聞いたら、いや日本じゃ全然なんかその伸びなくてと。
なんでなんだ。
で、なんで伸びないんですかって言ったら、日本は人間がやるんですと。人間がこうだから別に人間でもできるわけですよ。こうちょっともうスニーカー置いて、まあ、カシャッでまたずらしてカシャッ、うん、ずらしてカシャッってでデータ入稿とかも人間が手でうまくやってやってるみたいな。それをこう機械に置き換えたら楽じゃんみたいな話なんですけど、うん、いやなんか日本はみんな人間がやるんで。でそういう人間がやればいいっていう考え方なんですよ。
へ
え。なんかその結局コストで考えるみたいなんですよ、
うん、
人間がやった方が安いのか、
ああ
その機械を入れたら安いのか、 でその台湾の人が行った、行ったのはその、まあ、彼らはアメリカとかでね取引があって、その行ったのがそのコストでね考えるって本当におかしいですよと、あのいや別に人間がコストでねやった方がいいんでみたいな、そういう話じゃなくて、それ人間にやらしてるより、それやってる人にもっと生産性の高い仕事をやってもらえばいいじゃないですか、コストでこっちの方が高い安いみたいな、そういう問題なんですかって。これ人間がカシャカシャやって、なんかいいことは その先にそのやってる人ってその先になんかいいことあるんですかみたいなことを言ってて、本当その通りだなと思って、
なんか日本から産業が生まれない理由みたいなところを垣間見る感じですね。
そういうなんかそういうなんかあんまりこう付加価値が出ないようなところを人間にやらせるっていう発想を、まずだからコストっていう考え方がちょっとあまりにもおかしいし、だからその機械ができるんだったらその機械にやってもらっちゃった方が絶対いいに決まってるみたいなっていう、なんかそのなんていうのかな、だから生成 AI とかもなんか多分そういうところがあって、あの何でもかんでもなんかコストでとかっていうよりもなんかより付加価値を高めていくっていうのが大事なのかなと思ってるんですよ。でこれはでちょっと話長くなっちゃったんですけど、あのまあ業界の DX サービスみたいなところの生成 AI の話なんですけど、後半に行っていいでしょうか。後
半が、ね、折り返し地点なんです
よ。折り返し地点、もう後半、はい、で、あのなんかその結局ね、あの僕思うんですけど、今生成 AI 最後 AI モデルっていうモデルがバーチャルヒューマンみたいな、バーチャルモデルみたいな話で、だ結局なんか生成 AI で今先行してるのってやっぱねエンタメだと思うんですよね。あのファッションというよりエンタメ業界な気がしていて、
うん、
でエンタメって何かっていうとアイドル、
ああはいはいはい、
アイドル、
うん、
でそれやっぱ先行してるのやっぱ韓国なんですよ。
へえ。
いや韓国って結構すごくて、
うん、
あの
アイドルのデジタルツインがファンと喋ってくれたりするの。
そうだ、まあ、うん、日本でいうとこの VTuber と多分近いんですけど、
うんうん、
韓国の場合はまあ VTuber というよりもそれがまあアイドルなんですよね、
うん、
でかなりこの、 あの AI バーチャル AI バーチャルアイドル、バーチャル AI アイドル
っていうのがいるわけ、
いるんですよ。
何が何だか分からない。
画面見てるのそれ、
あのねこれこの例えばね今超人気アイドルグループプレイブっていうのが PLAVE
プレイブ、
プレイブ僕もこれ最近あの渋谷109のあの館長から聞いて、
マルキュー館長話ね、
はい、
うん、
であのへえと思ったんですけど、その渋谷109の館長というか、まあ、総支配人かの丸山さんっていうんですけど、丸山さんって結構そのエンタメとかすごい好きで、
うん、
あのでほらマルキューってほら韓国アイドルに強いじゃないですか、
はいはいはい、
で BTS とかさ、うん、ニュージーンズとコラボとかするんですよ、
うんうん、
であれ全部109代理店も使わず直でやってるんですけど、でどう考えてもありえないじゃん。ニュージーンズはさそんな渋谷109みたいなさ、ま、なんていうのそんな大きくない商業施設とさコラボするって本当に普通に考えたら異例中の異例だと思うんですけど、
やっぱり日本のカルチャーの象徴の一つであるよね
っていうのもあるんですけど、うん、まあ結構そういうのをずっとこうなんていうのかな、韓国新しいエンタメみたいなところをそのマルキューの人が直接こうなんていうのカルティベートして、
うんうん、
で直当たりで作ってきたって歴史があって、やっぱニュージーンズとコラボとかできるんですけど、うんうん、だからそうあのエンタメとかのこと常にリサーチしてて、で丸山さんはこの前そのハイブフェスっていう、そのハイブってあの大手事務所がやるフェスが韓国であって、
うん、
それ行ってきたらしいんですよ、
うん、
だから JO1 とかさ、
うん、
その韓国 あのすごいアイドルが出てくるんだけど、
うん、
でその中にいやすごいみんなハイブの大物アーティストがいっぱい出てきて、
うん、
おーってなって、でその中でひときわね、
うん、
だからまあみんな一応こう 丸山さんとかもこの人すごいなとかって言ってんだけど、なんか一つだけ全然知らない、なんか、うん、なんか聞いたことないなんか
誰だこれは、
そうそう、うん、でなんかの穴埋めなのかなみたいな感じで、うん、なんかこう舐めてたら、
うん、
そのプレイブなんですけど、
うん、
プレイブも出てきた瞬間キャーもう
出てきた瞬間スクリーンかなんかに、ね、
スクリーン出てきた、うん、今までずっと目の前で生のアーティストがいっぱい出てきて、うん、そうそうたるメンバー、
うん、
プレイブも一番歓声が大きいみたいな、
うん、
キャーみたいな、なんだと思ってパッてこう、はいはいはい、何者だってこう目を開けたら、
うん、
画面にただバーチャルアイドルが踊ってるみたいな、
なんかこれ今ググってみたらアニメみたいな、
そうなんですよ、
リアルな人間というよりも
そう
アニメ
なんですよ、
うーん、
これなんですよ。でまあ、
5人組
で、
はいはいはいはい、
このキネクト、なんかこう人間みたいに動くんですけど、
うん、
アニメなんですよね。あのウェブカートゥーン、なんカートゥーン、ウェブカートゥーンってなんか最近こうほら韓国発のアニメ漫画の絵のタッチあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
それなんですよね。ウェブカートゥーンのが特徴の5人組 で、
うん、
で本当に、まあ、人間のアイドルみたいな動きをとにかくするんですよ、これ彼らは、
うん、
でこれが今最新のね AI アイドルなんですけど、これの一個前に実は韓国って、
うん、
AI バーチャルヒューマンっていうのを作ってて、
うん、
あのエタニティっていうグループなんですけど、
エタニティ、
エタニティで、エタニティは実は、
うん、
あのなんていうの、リアルなんですよ、どっちかっていうと完全に、
うん、
顔もだからもう本当に今時の韓国アイドルの、
うん、ね、VTuber だけどリアルなタッチってこと、
リアル、リアル、うん、バーチャルアイドル、
うん、
まさにバーチャルアイドル、本当にだから、うん、なんていうニュージーンズみたいな顔をしてるんですけど、これ完全合成なんですよ、
うん、
でちょっとエタニティのね、
うん、
エタニティってあの韓国だとなんでなんだろう、 IITERNTI っていうので出てくるんですけど、まあ、エタニティでパルスナインっていう会社がね、
うん、
これやってるんですけど、このパルスナインってどういう会社かっていうと AI の、
うん、
韓国でも結構上位ランクの AI 研究所が作ったんですよ、このエタニティって、うん、だから韓国の AI を研究してる中でもトップ中のトップみたいな AI 研究者の人がガチンコで、よしアイドル作ったろでみたいな感じで作ったのがエタニティなんで、もうガチガチのガチなんですよ、
うん、
だけどこれもう結構前の2021年3月にデビューして、2021年3月にデビューして、だけどまあ意外に、いやもうこれもう動画見れば分かるんですけど、これ嘘でしょっていう、これ人間じゃないのっていうぐらい本物っぽいじゃないですか、
だけど
一時期はもう本当にすごいんで、
うん、
でもう完璧なんですよ、顔も完璧だし、
うん、
動きも完璧だし、うんうん、もうでまあやっぱりでなんかもう魅力的なんですけど、しかしながら今このエタニティより全然人気あるのが
プレイブ、プレイブ、
でしかもプレイブはどっちかというとこうウェブカートゥーンというか、
アニメタッチね、
アニメタッチになってるみたいな、うんう
ん、まあそもそもプレイブが男性アイドルで、まあ、エタニティは女性
アイドル、女性アイドルっていう違いはあるんですけど、うんうん、とはいえなんかこれどういうことなのかなっていうのはちょっと、要するに僕らの考えだと、
うん、
まあなんていうの、ちょっと前だったらアニメよりこリアルな、うん、バーチャル人間作ろうが技術的に難しいんじゃない、なんか難しそうだなってなんか
思いますよ、
思うじゃないですか、
うん、
でもなんか、
うん、
だけどもう完全もう完璧な AI 人間作ったのに、
うん、
それはちょっと廃れ気味になって、
うん、
今なのはアニメっていう、謎の
見る人が感情移入できるかどうかはそういうリアルかどうかとは別の話
なんだ、別の話で、うん、なんかでもそのなんていうのかな、こうなんかそのじゃあパルス
パルスナイン
プレイブプレイブ フレイブがじゃあそのいわゆるだから人間っぽさがそのこのなんかちょっと抜けてる感じの5人組でアイドルでとかってやってるのがちょっとあのすごい親しみやすくてとか、でも同じこと別にこのリアルでも多分全然同じことしてるのかやろうと思えばできるんですよね、このエタニティだって。
は
あ
は
あ、だけど今人気なのはプレイブみたいなことを考えると、なんかリアルすぎてもダメなのか、リアルすぎる AI 人間に飽きてしまっているのか何なのかがちょっとよく分かんないなと思って。
これ受け答えみたいなのできるわけ、
受け誰にできる、
誰でもできる、
まあ誰でもっていうかなんか
あの普通に
あのできるんですよ、
臨機応変に、この
臨機応変
できる、うん、
でも多分中人いるのかな、あのプレイブはもしかしたら、だから人が受け答えするのかもしれない、もしかしたら
AI が答え
てるんじゃなくて、プレイブは、はい、ちょっとね僕もねプレイブのあのちょっと研究がまだね進んでなくて、あのエタニティ様はもう完全に AI なんで、
うん、
AI が答えると思うんですけど、
動いて答えるわけね、
そうそう、プレイブはもしかしたら中に人が入ってんのかもしれないね、
それ AI じゃなくない、
バーチャルじゃだから見た目は AI な、
見た目はアニメじゃな
くて見た目はだからそのアニメは生成 AI で作ってる、
うん、
受け答えは人間がするみたいな、ミックスハイブリッドって、
人間っぽいのがいいかアニメがいいかって、それを言ったらさ、だって昔からさ、じゃあなんであんな艦隊コレクションのアニメの女の子のこと好きなのあなたみたいな話と同じじゃん、
あ
なんつうの、え、はいはい、現実の女の子の方はいいはずでしょみたいな、い
や現実の女の子になんか萌えみたいのがいいとか
あるじゃん、そうアニメがいいですみたいな、そういうのと同じで、特にそこには好みの違いっていうあれなんじゃない、
うん、ちょっと難しい話になっちゃったからね、
おうおう、
まあ、
すいません、
まあ、いやそうかもしれないね、
意気消沈させたの
は、いやいや違う違う、そうで、まあそういう状態がありますと、うん、で僕がね最後これちょっとあのお伝えしたいことが一つあって、
うん、
あの前も言った、まあ、言ってないかな、あの日本で10年前ぐらいからすっごい流行ってる小説のジャンル、まあ、今漫画もあるんですけど、ナロー系って分かります？
分かんない、
え、
なになに、
え、異世界系、異世界、
うん、
異世界転生と
か、はいはいはいはい、
あれなんか、まあ、広い意味で多分ナロー系なんですけど、
うん、
なんかナローっていうのこう異世界転だ、要するに異世界ものっていう、
うん、
いうジャンルがもう今ものすごくあって、
うんうん、
だから異世界に転生して、
うん、
みたいなね、そういう SF でもないし、
だってなんかよくあるよね、転生してみたいな、
そうそうそうそう、それそれそれそれ、うんうん、これって、
うん、
いや非常に日本初の、
うん、
日本初だと思うんですけど、ものすごい今広がってるんですよ、小説から始まったけど今もう漫画も、
うん、
なろう異世界転生ってもうそこら中にあるじゃないですか、
うん、
いろんなもう作品が、
うん、
これ僕思ったんですけど、あのなんていうの、神話とほとんど一緒なんですよね、あの物語の構造って、
はは、
だからその神話ってなんかよわけわかんないじゃん、なんか神様がいて、
うん、
なんとかでみたいな、まあ、であれそう、ナロー系っていうか異世界系と神話ってほとんど一緒なんだっていうことで最近気づいて、
うん、
あんまりみんな気づいてない気がするんですけど、
もうちょっと解きほぐして話してもらっていいですか、
あの、
う
ん、あの要するにさ、なんか転生とか異世界、うん、あの神話ってさ、
うん、
なんかダンテの新曲みたいな感じでさ、
はいはいはい、
こう地獄に落ちてってさ、
うん、
あのよくあんなあるんだかないんだか分かんないけど、みんななんか信じちゃってさ、なんか一生懸命なんかオペラとか作っちゃってるわけじゃない、
ダンテの新曲ってあれ神話じゃないよね、
あ神話じゃないの、あれ
神話っていうのはさ、いう
ギリシャ神話とそういう、
そう、
ああのゼウスが出てくるやつでしょ
とかさ、いう、はい、高間ヶ原伝説みたいな、そういう、
でもあれって、
うん、
まあ、なんか宗教に紐づいたなんか話かもしれないんですけど、
うん、
あれってほとんどさ異世界転生するのと一緒なんだと思うんだよね、だからギリシャ神話って異世界転生したらより身近になると思うんだけど、まあ、ちょっと話がややこしくなる、うん、何が言いたいかというと、
うん、
そのあのほら結局こう今さリアルとバーチャルの境目がちょっと失われつつどんどん失われてってるわけじゃないですか、
はい、
で AI とかもなんかそのリアルのすごいリアルな 生成 AI でリアルな世界を作ってみたの、ミラーワールドみたいなの作ってみても、
うん、
なんかあんまりそこにみんな意外に興味なくて、
うん、
興味あるのは別になんかアニメとか若干ちょっと普通のとは違う異世界感がある方が実は馴染みやすいというか。
なるほどね、
はい、でファッションもだそこでファッションって結構重要というか、いまいちファッション業界とかファッションデザイナーがいまいちなんかコミットしてないのがもったいないと思うんですけど、なんかそのなだからそのもうリアルの服とかをそのこうシュビラクするよりもなんかちゃんとこうなんていうのそのナロー系じゃないですけど、その今ウェブトゥーンが来てるんだ、ウェブトゥーンにフィットするファッションとかが絶対あると思うんですよ、
うん、
でそういうのをもうちょっとデザインしたり考えたりした方がこれからのファッション業界いいんじゃないかなと思って、まあ、なんか AI でなんか最終的には AI に全部持っていかれる可能性はあるんですけど、その一歩手前になんかファッションデザイナーとかがさ、なんかこうできれば美味しいところは全部ファッションデザイナーが持っていくぐらいの感じで、なんかそのウェブトゥーンなのか別にバーチャルアイドルでもバーチャル結構リアリティのあるバーチャルでも何でもいいんだけど、なんかこうもうちょっとなんか突進してってほしいなと思って、ファッション業界の人はなんか最初 NFT とかでよくそのゲームとなんかバレンシアガとかコラボしててフーディーとか良かったと思うんですけど、
うん、
まあそれはそれでいいんですけど、なんかもうちょいなんかないのかなと思って、ファッションデザイナーできることをなんかただコラボしてなんか所有欲をこう高めるみたいな、そういうギミックばっかりじゃなくてさ、もうちょっとデザインしてた方がいいんじゃないのかなっていうことを最後言いたかったんです、
はい、でも物理的にデザインしなくていいんだからさ、そんな無理難題みたいなこともなんか物性的にこんな無理だろうみたいなこともできるはずでしょ。
そう、まあ、なんかそれもそうだし、うん、なんかそう、まあ、でもデザインだからさ、
うん、
あの別に無理 しなくてもいい気もするけどね、うん、世界観に合わせたデザインっていう、映画はさ衣装っていうのすごい重要なわけじゃん、
はい、
美術以上に衣装の方が大事なわけで、
映画によっては、
うん、そうそう、だからそういう衣装デザイナーっていうのかな、
うん、
あの AI モデル衣装デザイナーみたいなさのポジション取れたらさ俺結構いいと思うんだけどね、はい、なんか
昔から漫画でさそういう出てくるこの服がおしゃれな漫画って一定あるじゃん。
ああ、あるね。ナナとかね。
そうそう。
違う？
そうそうそう。ナナとかさ、
はい、
矢沢愛さんとか、あと庵野もよこさんとかさ、
はいはいはい、
日浦悟さんとかの漫画って、はいはい、マーク・ジェイコブスとか入ってんなとか思ったんだけどさ、
はいはいはいはい、
だからそういう Webtoon とかそういう AI アイドルとかもさ、みんながみんなになんつうの、
あーなるほど、
ね、好かれるとかじゃなくてすごいなんかファッションオタだけは分かる、
あ
なんかすげえ最近のイケてるデザインを着ているアイドルとかね、
あそういうのね、
うん、ないしはなんかこう、
まあ確かに
地雷系女子の中では非常になんか尖ったスタイリングの VTuber とかね、
はいはい、
っていうこと。
そうだね、
本当横山さんが思ってたことなんか私が思ってること多分違うよ、ね、
いや別に別になんか方向性はいろんな考え方があるんで、あのでもあの言ってない人です、はい、そうそう、そんな話をしてたらちょうど今今週来週この配信やってるギリギリまであのクロマっていうさ、
はいはいはい、
展示会ちょうどやってるなと思って、あ行こうと思って行った方がいいなと思って。
何の展示会？
クロマというブランドの展示会が、まあ、結構そういうこう今言ったような話を結構 10年前か15年前ぐらいからずっと地道に取り組んでいるブランドが展示会をちょうどやってるんで行かなきゃなと思いました。ちょっと展示会のあれちょっとどっか行っちゃった、あの机に行ったらあるんで、
はい、はい、
という感じで今日俺しか喋んなかったね、
林
さんほとんど喋ってなかった、なんかパチパチやってたよ。
メール返してんじゃん。
失礼だよ、
うん。そういうのよくないよ、ね。
ちょっと急ぎやったんで
急ぎ、はい、俺だって電話かかってきてたよ俺の方が急ぎだよ
はい、忙しい自慢は大丈夫です、はい、
というわけで、まあ、なんか最後ありますか？
ないです、大丈夫です、はい、
もうほとんど喋んないで、
はい、
メール返して、はい、
メール AI が返してくれればいいんだけどね。
あ、でもなんか豊島とかそういう風にしてるらしいよ。
そうなの、
他によっては、
うん、
なんかそういう業務効率化で、
え、素晴らしくないそれ、
すごいすごい、
私思うんですが、なんかそういうことなんだと思うんだよね。なんかそういう VTuber の服とかそういうこと以前に、なんかそのなんつうの、英語の決算書全部読んどいて適当にまとめといて
くれる。ああ、そういうのいいよね、
うん、
欲しいよね、
うん、
いやなんか欲しいよね、
うん、
なんかさ、わかんないけど、そのチャット GPT さ、
うん、
記事書いてくれるんだったらさ、なんか使った方がいいよなと。
そう、え、多分チャット GPT にさ、アディダスのさ23年12月期のなんかアニュアルレポート全部サマライズして400文字とか言ったらやってくれ
る
んでしょ。
やってくれるんだよね、
うん、
日経もすでに10年ぐらい前からやってる。
じゃあ俺たちもやろう
よ、やってもらいましょうよ。
ん、いや個人的に、
うん、
でなんかね、あとなんか記事書きましたみたいな顔してさ、あの別に誰にも言わないで、あのどんどん記事量産化して、横山さん最近すごいどうしたんですかみたいな
署名記事するのそれ
チャット GPT で2番目に横山って書いてきなよ、
だって、うん、ダメな
の、
俺が、
いやでもなん
か、だから俺がさ、
記事の下調べはやってもらうべきだよね。
だってさ、俺が書いたのか、
うん、
AI が書いたのかなんて分かんないでしょ。
なんだっけ、少し前に芥川賞取った人が何パー 5% ぐらい生成 AI でとか言ってたんだっけ、
うん、まあ、芥川賞はさ、
芥川賞みたいな、その何、そのいわゆる芸術として評価されるものの、あとそういうのが出てきたんだなというふうに、うん、
まあね、僕の記事なんかそんな芸術も性もないですし、
いや芸術作品じゃないですか、
いや、なんていうか、だから本当下調べのさ、大体、ああ売り上げの傾向こういう感じだなみたいなことを調べた上で、そこから文章を組み立てるのはさ、私たちの脳みそなわけじゃん、
あ
とは思いますよね。
うん、
いやもう、そうだ、これちょっと AI 使ってみようと思って、なんか言われたら、いや実は AI って使って、いや言わないな俺、ちょっとずっと言えないまま悩ん、 AI に口がかしたかもしれない、なんか最近本数増えてるね、
私ね、多分そう、まあいいや、うん、
まあまあ、うん、はい、というお後がよろしいようで、
はい、
というわけで、お手紙なんかもお待ちしております。
お待ちしてます。
またよろしく。来週はオリンピック
の内容かも
です。
はい、
よろしくお願いします。
はい、また来週、はい。